前の職場ではセブンイレブンロードをつって朝7時出勤の夜11時退勤なんて、もう今考えたら何やってたのっちゅうぐらいしんどかったけどね しんどかったけど、そこが楽しかったっていうのもちょっとあったんだよね。もう仕事終わってんのにペチャクチャ3時間ぐらい喋ってるみたいな、そういう残り方してることもあったんで、まあどうせ残業代出ねえしいっかぐらいのさ、そういうのあったんだけど、2020年10月29日木曜日夜8時50分になりました。テクノロジートークステーション第1192回目、おはようございます、テクノでございます。まあなんていうかね、残業代が出ないっていうところあたりがもう明らかにブラックですけれども、でもねやっぱそういう、まあ、前の職場はさ、あの職員の数が11人っていうめっちゃちっちゃい職場だったんだけど、やっぱそこでまあ残業というかただ残って今の仕事の状況だとかをペチャクチャ喋りながら共有していくっていうことに結構意味を感じてたっていうか、やっぱこれがまあね、ブラックだけどさ楽しいよねとかって言いながら、目にクマをちょっと寄せたりとかしながらね、いや朝ちょっとしんどいよねとかって言いながらさね、徒歩30秒の社宅に戻るっていうのが結構こう面白かった時期だけど、今はもう無理だね、今はもう無理。はい、ということで慣れって恐ろしいものでさ、まあもともと大学卒業して最初1年はいわゆる非正規雇用の身で、まあ今と同じような職場で勤務してはいたのね。今と同じ職場ではないんだけど勤務してて、でまあ大体こう9時5時みたいな感じで、ほとんどの人5時ぐらいにはこう退勤してたんですよね。僕の場合はそこを5時に退勤した後で非正規だったんで掛け持ちも OK だったんですよね。だから大学時代の塾のバイトも合わせて、並行してやっていました。まあ大変っちゃ大変だったんだけど、やっぱりこうメインで働く職場がこう5時ぐらいに上がれるっていうのはとても良かったなって思うし、その後なんか感覚的には5時まで仕事してたっていうよりは、なんか大学あるじゃん、大学で授業を受けた後に夜のバイト行くみたいな、夜っていうかまあ僕は塾だったからさバイト行くみたいなさ、そうで塾ってトータルでも授業終わった後報告書とか書いてもだいたい10時とかさ、遅くても11時ぐらいには帰れるわけで、でその後の次の日の一行に出るとかさ全然ザラだったから、なんか割とそのリズムに近かったんだよね。だから9時5時で普通に勤務した後にバイトを2件行くみたいな、塾2件行くみたいなこととかもやってたから、まあよくよく考えたらそういう働き方してたよなっていうのをちょっと思い出しました。まあそういう気持ちの延長線上だったから前の職場のセブンイレブン労働とかもまあ大変ではあったけどちょっと楽しみつつっていう感じだったので、まあ最初からそうだったわけじゃないんだけど、正規雇用で北海道の右下に行って、やっぱりね最初基本やっぱ7時半退勤が結構多かった。7時半から8時の間に退勤することが多くて、でいやーきついって、そのだいたい7時半出勤をしてて、で夜の7時半に退勤するみたいな、だいたい職場にいるのが12時間ぐらいだったんだよね。でそこから飯作って食ったら9時、風呂入って9時半みたいなさ、でいやきついとかって思ってて、でまあ実際まあしんどかったんだよね。やっぱり環境にも慣れないといけないところのストレスとかもあったから、右下行って1年目はこうよくわからない体調不良、自律神経失調症的な感じになってきてるっていう風に結構言われたりとかしながら、ずっとこうふらつくとか、食欲がないとか気分悪いとかっていうのは結構繰り返してましたね。あとは本当辛い時は8時に退勤して8時15分に横になっ って気づいたら目覚めて6時になってたみたいな、朝のね、え晩飯はみたいな、食ってねえみたいなっていうこともあったぐらい最初しんどくて、うん、まあはい、いう感じでしたね。そんなしんどい職場だったかって言われたらそうでもないんだけどね、一番しんどかったのはね、ちょうど去年の今ぐらいね、今でも覚えてる10月25日ね、2019年の10月25日金曜日、曜日まで覚えてる去年ね、北海道右下でさ、プロジェクト覚えてる？去年から聞いてる方、プロジェクト、北海道の右下の同業者の人たちが僕の職場に集って僕の話聞きに来るみたいな、で新聞バッシャバシャみたいな、その準備がまあ大変でさ、大変、本当に大変だったんですよね。でやっぱりね、うん、その時日は日またいだし、うん、やっぱその嬉しいんだ、自分がこの仕事やりたいと思ってついて、でしかも自分がやりたいと思ってる分野のことで悩めてたから幸せだったんだけど、今思えば幸せな悩みなんだけど、やっぱりね、やってる当初っていうのはプレッシャーもあるから、そう、どうにかしなきゃみたいな、結果を残さなきゃみたいなさのがあって、で辛かったなって思うけど、結局やっぱりね、当時から思ってたけど、多分1年後とかに今となってはいい思い出だとか、絶対この活動はやってよかったって思えるものだろうなって、だから頑張ろうって、ダメでもいいや頑張ろう、今しんどくても多分このプロジェクトが終わって10月26日には絶対やってよかったって俺はきっと思うはずだと思って、で10月25日頑張りました本当にね、1年前の自分にお疲れって、1年後こうなってるよっていう風に言ってやりたいなって俺マジで思うもんね、うん、まあ今がね、言っても仕事がそれほど改善されたかって言ったらそうではないけれども、少なくとも職場がね、自分の実家というか札幌に近いところにまず移動ができているということはとても大きいし、基本ね7時ぐらいには退勤最近できてて、で今日昨日なんかもっと早かったんですよ。昨日が5時ぐらいに退勤したか、まあほぼ定時退勤で、今日がね6時ぐらいに退勤したのかな。だから割と自分の中ではかなり早い退勤ができていて、いいなーいいなーって思ってただね、分かったのがね、まあここから本題ってか本当に話そうと思ったのここなんだけど、あのね、普段よりやっぱ早めに退勤してもね、やることそんなないっていうか、いや、やりたいことっていくらでもあるんだ、本読みたいし自分でやりたい勉強もあるんだけれども、なんかね有意義に過ごせなかったんだよね昨日今日を。で何してたかっていうとね、大体ね7時8時ぐらいから夜11時までずっと横になってスマホいじってたで普段逆にそんなことしないの、7時とか7時半ぐらいに家着いて、で風呂入って晩飯食って、で水筒洗ってとかやって、で大体今ぐらいの時間帯になるんだ、今大体8時あ、まあ、9時前ぐらいなんですけれども、まあそんな風な過ごし方、そのスマホペコペコいじって気づいたら寝る時間みたいな、そんな生き方をしないんだけど、そうだからね、余裕がありすぎるっていうのもちょっと考えものだなっていう風にちょっと思って、ちょっと昨日反省をしまして、今日は早めに退勤してちょっと余裕があるので 3,4 本今まとめて収録をしているんですが、この収録さえも有意義なのかどうか怪しいんですが、この後ちょっと本読んだ後少し勉強しようかなっていうふうに、思っているような状況です。でも、ね、やっぱちょっとでもやっぱその余裕があるっていうのがいいなっていうふうには思いますよね、はい、そんなような感じでございました。余裕がありすぎると逆にやっぱその余裕分ちょっと怠けてしまいますね、はい、有意義な時間を使っていきたいものでございます。ということで、以上、相手は菊野太郎でございました。気をつけ、お疲れ様でした。